ヨブ記を開いてください。ヨブ記の、1節から、32章の1節から3節までを、今日はお読みしてですね、そして午後から、32章の、1節からその36章の途中までですね、学んでみたいと思います。今ヨブ記の学びは最終的な議論、そのヨブと友人たちの議論が終わり、エリフという人が一人で話していく、その部分を読んでいきます。でその始まりの冒頭の言葉がこの32章の1節から3節であります。お読みします。この3人の者はヨブに答えるのをやめた。それはヨブが自分は正しいと思っていたからである。するとラム族のブズ人バラクエルの子エリフが怒りを燃やした。彼がヨブに向かって怒りを燃やしたのはヨブが神よりもむしろ自分自身を義としたからである。彼はまたその三人の友に向かっても怒りを燃やした。彼らがヨブを罪あるものとしながら言い返すことができなかったからである。ちょっと4節5節もですね、続けてみると、エリフはヨブに語りかけようと待っていた。彼らが自分よりも年長だったからである。しかしエリフは3人の者に口に答えがないのを見て怒りを燃やした。今日のその読んだところの繰り返されている言葉が怒りであります。怒り、怒りを燃やした、このエリフという人が突如として現れて、でまたいなくなるですね。一切この32章から36章までの間に以外は彼は出てこないんですけれども、若者だったんですね。かなり若かった。でその年長である4人に遠慮してずっと聞き手に回っていたようです。でその中でずっと議論が白熱し、自分が何もその苦しみを受けるに値する罪、悪いことをしていない、潔癖であるということを主張しました。で友人3人はヨブは悪いことをしたから苦しみに遭っているはずだと、悪いということを証明しようとしたんですが、もう言い返すことができなかったんですね。で自分自身にはどんどんどんどんこの主から与えられたと自分が考えていた言葉が膨れ上がるようにこのあったんですけれども、年長者だということを遠慮し、この思って遠慮しけれども、そのヨブが全ての話を終えた後に3人がもう話さなくなって、ある程度の沈黙が続きました。でそこからがっかりしたんですね。エリフががっかりして、それでなんだよこれはという、怒りが込み上げてきたわけなんです。ヨブにはがっかりし、ヨブにがっかりしたのは今見たように自分が正しいとし、そして神より自分自身が正しいと、神が間違っていて自分が正しいというところまで言ってしまっていたからなんですよね。そして罪人、友人たちについて怒っていたのは罪人であると言っておきながら証明できなかったんですよ。ただやたらに罪人だということしか言っていなかった。何ら妥当な根拠を示すことがなかったという、そこで彼は怒ったわけなんです。 怒り、怒る、どうでしょうか、皆さんの生活の中でその感情どの程度占めているでしょうか。まあ、私ここの箇所をですね、このエリフを読んでいると痛いんですね。もうそのいろんな感情があるじゃないですか。喜怒哀楽という言葉があるように、いろんな感情が出てくるんですけれども、怒るという比率っていうのはかなり大きいなと自分で思っています。でもその怒るという言葉、怒るという感情の中で、その自分勝手な怒りですね、自分のことで、怒る、怒るという、利己的なものもありますけれども、必ずしも怒ること、怒ることとは悪いことではないんですね。怒りそのものが悪ではない、罪ではないわけなんです。怒りによって神の栄光を表すことさえもあるんですよね。実に聖書の中には神が怒る、神の怒りという言葉さえも出てきます。で、反対にですね、喜びというとなんかもう全部が良いことのように聞こえるじゃないですか。喜ぶってすごいねと。けれども、例えば自分が嫌いな人が嫌いな人に何か悪いことが起こって、やったぜ、喜んだら、その喜びは悪ですよね。悪いことですよ。だから必ずしも喜んでいることが善だとは限らないわけなんです。あと喜怒哀楽、悲しい、悲しむ、自己憐憫だったらこれは自己中心的なことです。涙を流しているからといって全てが許されるわけではなく、自己憐憫という問題もあるわけです。だから喜怒哀楽というものというのは、悪いものでも正しいものでもない、その神様が与えてくださった感情であるわけなんですけれども、その自己中心になるか、または神の栄光につながるかによって変わってくる。ですから怒りそのものも間違った感情ではないんですね。で、エリフがでは抱いた、先ほど話した怒りは正しいものかどうかなんですけれども、それをですね、今朝は見ていきたいと思うんです。一言で言うと、純粋な正義感ですね。純粋な正義感、いわゆる若い人が純粋に正義感を持って怒りを燃やすと。どうでしょう、若い方、カッカカッカくるっていうのを分かりますかね。中年になるとなんか収まってきたなとかっていう人もいれば、自分を思うとですね、なんかあんま変わんないなっていうか表向きは変わってるかもしれないんですけども、他の人が見たらね、いやもう怒りっぽくなくなってきてるよっていう人もいるかもしれませんが、前から知ってる人はね。けれども、若いと純粋で、間違ってるものは間違ってる、でそういうふうにはっきりと言える、立場だし、それを一つの賜物っていうか、若さがあるが持ってる、賜物であるわけなんですね。でエリフが怒っていたのは、そのヨブがですね、自分自身が正しい、潔癖であると。で、今このように理不尽な苦しみを受けさせている神がひどいということをずっと言い続けるわけなんですよ。その苦しみ、その皮膚病になって、もう本当に全てを失ってですね、このようにさせている神がひどく私を痛めつけていると言って、神を悪いものとして言ったというところで、その神の偉大さを、神様が正しいのに、神様が間違っていることをしているはずがないのに、 その神を冒涜しているというところで非常に怒ったわけなんですよ。純粋な怒りです。神の名が汚されている、神様を不正にしている、これに対することを放置できなかった。それでなんと32章から37章まで永遠と語り続けていくわけなんです。ですから、怒りといっても彼の場合は神が冒涜されている、神ゆえの怒りでありました。聖なる怒りと言ってもいいかもしれません。聖なる怒り、怒りっていうと汚されるっていう思いがあるじゃないですか。でも聖書の中には実は聖なる怒りが書かれている箇所が何箇所かあるんですよね。例えば旧約聖書ではピネハスという祭司がいました。アロンの息子、エルアザルの息子ですね、ピネハスがいました。イスラエルの民がアラノの旅を終えようとしていた。シナイ半島から出てヨルダンの東側ですね、あの視界の東側を上がっていってですね、そしてヨルダン川の東に到着しました。モアブの草原に宿営、キャンプを張っていたわけなんです。でそこでモアブの王様、バラクがまじないをするバラムを雇い、イスラエルを呪ってくれとお願いしました。ところがバラムが呪おうと思っても神がそれを祝福に変えられ、バラムが話す時には神の言葉が与えられてイスラエルを祝福したわけなんです。でそこで喧嘩別れになったんですが、実はバラムはもっといい方法があると。私たちは呪うことはできないけれども、彼らが神の呪いを引き起こすようなことをすれば、つまずきを与えれば彼らは神から裁かれると、呪われると、このように助言したんですね。アドバイスを与えたんですよ。でそれで女を送ったんです、ね、分かんないけど男は騙され、そして不貧困を行い、そしてその女どもが持ってきていた偶像ですね、モアブのその偶像であります、快楽の神です。今ねそういうことってしないじゃないですか。なんだ、偶像ってないじゃない、この石とか木で作ったけれども、基本的に彼らはその何かを作る時っていうのは自分のそのこう欲望っていうか願っているものですよね。これをですね、表彰するって難しい言葉ですけど、このよく表しているものを持っていくんですよね。だからまあ現代はそういうものを使ってないんですけど、結局は同じことをやっています。でそれでそれを拝んでいったことによって神様が罰を与え始めたわけです。なんと死んだのは、何人だったかな、かなりの人数死んでますね。誰か言ってる人いますね。そうですね、民数記25章ですね、8節ですか、9節、ありがとうございます。24,000人死んでます。ところがこれで済んだんですよ。本当はもっと死んでるはずだったんです。でそれを止めたのが誰かというとピネハスなんです。そのもう大胆にも女を連れて天幕、テントに入ろうとしているそのイスラエル人がいた。でそして入った時にその現場でピネハスが剣を持って2人を突き刺したわけなんですね。それによってその間に入ったというか、誰もこの神様が今抱いているその偶像礼拝に対して、また不貧困に対する怒りをその共有する人が誰もいなかったところが、ピネハスがここでそれを共有したわけなんですね。それで怒りが、神様が それを贖いとし、その救いとしてですね、罪の許しとして止められたという、これこそ清い聖なる怒りなわけなんですよ。で、今、まあ、それやってはいけないんですけどね旧約の話です、これはね。新約において同じように憤りから伝道が始まった部分があります。アテネなんですけれども、パウロがアテネに行くと町が偶像がいっぱいなのを見て心に憤りを感じたとあります。日本だけが偶像の国じゃないんですね。ヨーロッパは至る所に街角に神がいたわけなんです。日本だけが偶像でね、呪われてるとかね、日本は宣教が行かないのは偶像礼拝なんだ。で、私が聖書を開くと、例えばエジプトでですね、もう偶像は至る所偶像ですよ。偶像だけじゃなくてオカルトやってますからね。イスラエルだけが真の神だったんです。天と地を作られた神を拝んでたんです。日本が例外じゃないんですよ。だからこのギリシャにもあって、そこで憤りを感じたと。で、憤りを感じて偶像を破壊したんではなくて、彼は伝道したんですね。イエスが主である、イエスがこの天と地を作られた方の御子である、子である、このことを伝え始め、そしてイエスがまた戻って来られる、悔い改めることができるんだよと。今までは神は見逃しておられました、知らなかったんだから。でもイエスが死者の中からよみがえりました、復活をしました、だから悔い改めなさいということを彼は話したわけなんです。で、こういう形で怒りの中において、実はその怒りというものが神、まあ、怒りっていうと何ていうのかな、語弊がある、ね、憤りとかこれはいけないとか、こう熱情という言葉もありますね。情熱、熱情、これも含めて言ってます。今これがあるからこそ、その神様がこれからなされようとしているところに自分が関わっていく架け橋のような働きをしていくことができるわけなんです。皆はほっといていて、そして通り過ぎているっていうところで、自分だけは神様から与えられたものがあって、そしてそこに向かっ、そこに関わっていくことによって、そして神様の働きが展開されていくという積極面があるわけなんです。思い出してください。私たちの教会も3年以上前ですか、津波の被災地ですね。で、そこからあれも憤りですよ。あれだけの悲惨な状況の中にあって、このままであってはいけない、このままであの人たちが、あの方々が苦しみの中にいてはいけない、その苦しみを共有していきたい、これも憤りというか情熱というか、このままではいけないというものがあるからこそ行くわけなんですよね。非日常に入っていくというか、日常生活やってればいいものを、この東京で。そうじゃないですよね。やはりその神様がこの正義感、これを用いてくださるわけなんです。で、悪い意味で立ち回りを良くすることが私たちはしばしばあるわけです。世渡り上手というものがそうですよね。そのことを荒立ててはいけない、面倒なことに関わりたくない、争いは少しでも穏便に済ませていこう。で、そうすると利害関係とか損得で行動をしていく打算的な生き方になる。これ神にとっては役に立たないものになっていくわけなんですね。で、もう一つ、そのエリフが怒りを表したことについて、友人たちがヨブに対して何もしなくなったことについて怒っているわけなんです。で、これが彼には耐え難いことだった。このままであってはいけない、これは正しいことではない、なすべき正しいことを知っていながら行わないのは、それは罪であると ヤコブの4章の17節にありますが、それを彼は思って関わっていきました。人々が関わりたくないところで一歩前に出るって必要なんですね。行わないっていうのは罪なんですよ。知っていることだから、私たち行うことを罪でしょ、それは罪意識感じますよね。わかります？あの嘘ついた実家にありますよね。カインとか、あと盗みであるとか、むさぼりですよね。これは行っていることで罪を感じるんですけども、行わなかったら罪ではないって言ったら、それは今言ったように実は正しいと分かっていて行わなかったら罪なんですよ。ヨハネの13章で興味深い、あのイエス様が弟子たちの足を洗う場面が出てきます。食事をする前にイエス様が足を洗ったんですね。あの最後の晩餐、イエス様十字架につけられる前ですね。でこの足を洗う行為って、なんか私たちにはピント当然来ないんですよね。皆さん靴履いてるでしょ。当時はサンダルです。あと日本はね、すごい綺麗なの、アスファルトで道路舗装されていて、まあ年をお召しになった方はまだ舗装されてない日本を思い出せるでしょうかですね。まあ日本から出たらその埃がもう待っているようなところで歩いていて、しかもサンダルなわけなんです。で汚いんですよ、帰ってきたら。でそこでだいたいそれを行うのがしもべの働きです。しもべといっても本当にいろんな段あの階級があるんですけど、その低い方ですね、そのしもべが行うものなわけなんです。だからたとえ客であっても、その迎えた家の人はいくら客でもあんまやりたくないなってなるんですね。やっぱりしもべに任せるんですよ。でしもべいなかったらほったらかしにするっていうか、ああそうだな、今だったらなんだろうな、トイレが詰まってしまった、これがいいかもしれないね誰が処理するかとかですねでそうすると、例えばこの時に結婚式だったって言ったらどうしますか。結婚式の時にトイレが詰まっちゃった、みんな清掃してる、ね、でそれが弟子だったんですよ。でそれをやるということは、なんていうのかな、この実用的な意味だけじゃなくてね、その誰かがやんなきゃいけないっていうだけじゃなくて、プライドにかかるんですよ。そういう汚いことをするっていうのがこう癒しめられてたっていうか、こう、ね、なんだこんなことやってるのは、そういうふうに見下げていた社会であります。だからなんかどこにも行けないような、誰がやるのかっていうのも分からなくて、ずっとほったらかしていたような状況の時にイエス様が率先して、そして足を洗われたわけなんです。関わりたくない、責任を取りたくないという中において、しなければいけないことを行っていくという積極性ですね。正義感という言葉、ちょっと語弊がありますけども、しなければいけないことを行っていく。ですからその情熱とか、その正義感とか怒りというのは、こうそれぞれちょっとずつ違うんですけれども、まあ、同じところにあって、その似たような流れの中にあって、神様の働きが行われていくわけなんですよ。結構あ、なんだそんな積極的な意味があったのか思われたと思うんですが、もちろんその純粋さ、これは落とし穴もあります。エリフが陥った過ち、まあ、午後の礼拝でじっくり見ていきますけれども、自分が誰かを忘れていた過ちであります。32章の最後にこう書いてあります。 私は誰をもひいきしない、どんな人をもへつらわない、へつらうことを知らないから、そうすれば、あ、そうでなければ私を作った方は今すぐ私を奪い去ろう。私はへつらわないよ、顔色をうかがわないよ。素晴らしいことですよね。イエス様もそうでした。イエスもこういうふうに言われたんですね。先生、私たちはあなたが真実な方で真理に基づいて神の道を教え、誰をもはばからない方だと存じています。あなたは人の顔色を見られないからです。イエス様もへつらう方ではなく真理を話す方でありました。エリフの態度は基本的に正しいです。まっすぐ語るわけなんです。真理は真理だとして語るわけなんです。しかしエリフは語っている口はあくまでも罪ある人間の口なんだということを忘れていました。他の人をへつらわないと彼は言ってるんですけれども、自分はへつらっていたというか、この姿を、まあ、午後の礼拝でね、見ていきます。エリフがね、どんどんこう自己陶酔になっていくんですよ。主の霊が私とおられて、主の知識が、ね、もう語られている、用いられている口というのは罪があって、神じゃないんですよね。人間なんですよ。で、私がある人に忠告をしたことがあるんですね。こういうふうに言いました。キリスト教会の指導者の話していること、聖書解釈が違うことをことさらに挙げて非難する必要はないでしょう。その人がいろいろこう、この人がこんなこと言ってる、実名を挙げてですね、そしてこれは間違っているって聖書から言ってるんですよ。で、言ってることは正しいんですよ。でもそこまでする必要ないでしょって僕言ったんですね。そしたら返答があったんです。イエス様がそういう方でした。貧しい人や弱っている人には優しくしておられました。しかしパリサイ人や律法学者には厳しく対処しました。私もそうでありたいと、こう言ったんです。どうですか、皆さんだったら、ああそうだなって思いますか。弱き者は助け、何ですか、なんかあるじゃないですか、忘れたけど日本語でえいいです、ちょっと忘れましたが私はこう答えたんです。私たちはもともとパリサイ人的です。自分自身にパリサイ人な的なものがないかを吟味する、この読み方が私は聖書的な教会観であると思いますと。イエス様と同列に並べていく自分をですね、でも自分はイエス様のように正しいんじゃないんですよ。だからエリフは他の人の思っていることはへつらってはいないんですけれども、言ってることとかね、その顔色は見てないんですが、自分自身が誰であるかということについては十分へつらってたんです。つまり自分が罪人である、自分が本当に用いられている器っていうのは弱き器、何でもない器、これを忘れていたわけなんです。で、今神様の霊が与えられていて一体になっているから、神が語っているのだから間違いないと思っているわけなんです。自分が罪深い時にどうですか、人に何かこの 罪をですね指摘しなければいけない、または私も今こうやって説教から罪が罪であるって話をしているわけですよね。私も自身もこれ罪、自分の罪があるわけですよ。過去に犯した罪もあるわけです。そうするとじゃあ言えなくなるのかっていう話だと、そうではないんですよ。罪は罪としてはっきりと言うわけなんです。でも違いが出てきます。同じことを話している、ね、同じことを同じ口調で言ったとします、ね、ここに誰かがいて同じことを話して同じ内容で、まあ口調も似たような感じで話しているとします。でも聞いてる人たちは違うんですよ。何によって違ってくるか、一言で言うと恵み深さなんです。パウロがこう言ったんですね。ちょっと長くなるんですが、第一テモテの1章の12節から16節、 First Timothy chapter 1 verse 12 through 16、テモテの第一の1章の12節から16節でこう言ってます。私は私を強くしてくださる私たちの主イエス・キリストに感謝を捧げています。なぜならキリストは私をこの務めに任命して私を忠実なものと認めてくださったからです。私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に知らないことでしたので憐れみを受けたのです。私たちの主のこの恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともにますます満ち溢れるようになりました。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたということは誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかしそのような私が憐れみを受けたのは、イエスキリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。恵みなんですね。恵みを証しするためにパウロは立っているんだ。自分自身が土の器だ、本当に罪を犯したんだけども神の憐れみを受けて今立たせられていて、そしてこの恵みの福音を語っているんだという、その認識がある時には同じように罪を指摘していても聞いてる人には恵みの言葉になるんです。全く同じ内容を話していても聞いてる人には伝わるものが変わってくるんですね。ですからエリフが自分自身が何者かということを忘れて話していたというのが一つの問題点で、もう一つが34章の10節にある言葉ですが、だからあなた方分別のある人々よ、私に聞け。神が悪を行うなど全能者が不正をするなど絶対にそういうことはない。ヨブが神を冒涜していると思って、友人たちが神の正義を守ることはできないと思っていた。神の正義が脅かされていると思っていたんですね。それで彼は神を弁護しなきゃいけないと思ったんです。神を守らなければいけないと思ったんです。熱心なのは素晴らしいんですが、逆に言うと熱心なほど危ないんです。実にユダヤ人、当時のユダヤ教の人たちがこの過ちに陥ってたんです。ローマの10章の2節でパウロが、彼らが神に対して熱心であることを証しします、しかしその熱心は知識に基づくものではないと言ってます。神に対して私たちがやっていると言いながら、いつの間にか神を自分が守らなければいけないと思っていくわけなんです。これはいけないことなんだと、ね、例えば間違った教えがあってですね、これは間違ってると、でちょこっと誰か言ったら、それは間違っている、これは間違っている、間違ってる、間違ってる、間違ってる、そして分かった分かった、いやいやいや、直さなきゃいけない、 こうどんどんどんどん警察のようにですね、守らなければいけないというふうに思っていくようになるんですよ。でそこで犯している過ちは自分が守らない、ちょっと逆じゃない、神が守るんでしょ私たちを自分が守るんじゃないんですよ、神が守るんですよ。神は私たちの守りなんか必要ないんですよ。でこれを犯してしまったために、この間違いを犯してしまったために、ヨハネの16章の2節でイエス様がユダヤ人のことをこう言ってます。事実あなた方を殺す者がみんなそうすることで自分は神に奉仕しているんだと思う時が来ます。殺すことまで行っちゃうんですよ。それ守らなきゃいけないと思うから殺す、そしてそれで神に仕えていると思うわけなんです。この神様ってどういう神様か、偶像なんですね。偶像、私たちによって守られなければいけないような神様って偶像なんです。神様、私たちが支えなければいけない神様なんて偶像なんですよ。パウロが先ほどのこのアテネでの伝道をした時にこう言ったんですよね。この偶像を見て、何かに不自由なことでもあるかのように人の手によって使えられる必要はありません。神は全ての人に命と息と万物をお与えになったからです。どうですか、私たちが使えている時に私がいなければこの教会は成り立ちません私がいなければこの集会は、私がいなければ私の夫はイエス様に導かれません、私がいなければ、私がやらなければ、アテネの偶像と同じなんですよ。でもう一つ面白いあれがあります。これね、ちょっと開きたい方開いてください。イザヤの46章の1節から4節、アイザヤ46:1-4。バビロンが倒れて彼らが逃げなければいけないときに、それ自分の家にあったその石や金や、分かんないけどね、作られたものを運びながらね、逃げていったんですね。読んでいきます。ベルは、これベルってバビロンの神様です。ベルはひざまずき、ネボはかがむ、彼らの偶像は獣と家畜に乗せられ、あなた方の運ぶものは荷物となり、疲れた獣の重荷となる。彼らは共にかがみひざまずく、彼らは重荷を解くこともできず、彼ら自身も虜となっていく。わかりました。神様が重荷になって、文字通り重いんですよ。その獣がですね、ロバがですね、運んでいかなきゃいけないんですよね。それで重くなってるわけですよ。けれども、私に聞け、ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りのものよ。体内にいる時から担われており、生まれる前から運ばれたものよ。あなた方が年を取っても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ、なお私は運ぼう。私は背負って救い出そう。逆でしょう。ロバに乗っている偶像は重くなりますけれども、私たちが、ロバが神様で私たちが乗っているかのように、神様は運んでくださるんですよ。支えているのは私たちが神を支えているのではなく、神が私たちを支えておられるんです。熱心な時にこれ忘れちゃうんですよね。自分たちが支えている、自分たちが神を背負っている、偶像なわけです。そしてこのエリフは神の真理について守らなければいけないという、この警察官のようになっているという話をしましたけれども、まあ、一つですね、去年起こったことをお分かちしたいと思います。先ほど私が怒りっぽいという自分の弱さをですね、お話ししましたが、去年ものすごく起こったことがあったんですね。でも兄弟たちによってですね、ああそうなんだという恵みを受けた証です。奥多摩で毎年牧者やですね、宣教師たちが集まる収容会があります。そこで良い経験をしました。まあ、10月にチャック・スミスが昇天しました。で追悼記念礼拝が、行われたんですね。で私は、ライブで見てました。 そしたら壇上にですね、あれ、カルバリーチャペルの牧師じゃない人がいるんですよ、一人有名な牧師さんが、まあ、有名なんですけど名前は言いません、録音もしてますので、名前言っちゃうとまたなんかこのあーっとね、こう駆り立てられるんで言わないんですけども、なんでいるんだろうなと、ね、そこにいる人たちってもうチャックをもう初期の頃から、そのカルバリが始まった時からいる、もうその面々ですよ、その中に全然違う人がいるんですね。なんだろうなこれって思ってて、すごく不愉快にはなったんですけども、そこに出席していた牧師さんが、まあ、この教会にも来ました、去年、覚えてますか、バッドさんですね、バッドストーンブレイカーさんです。で、彼が主要会のスピーカーの一人でもあったんです。で、私が通訳しなきゃいけなかったんです。で、前日に交わりをしました。で、その時に通訳でどういう話をするかということも少し話すつもりで、私は彼と、まあ、他の人たちと何人かでご飯を食べたんですね。で、彼はその舞台裏を話してくれたんです。出席していて誰も招いていなかったんです。誰も招いてない、勝手に行ったって言うんですね。呆れ果ててしまいました。勝手に人の追悼礼拝に行って、まあ、葬式に誰かが招かれないで行って、そして席も用意されてないのに自分で中に入って座ったって言うんですね。もうレスラーだったんですけども、私でっかい声になっちゃってですね、なんだそれはってこう言ったんです。で、次の日に修行会です。で、私が通訳をするわけですね。で、それで通訳をしているときに、その彼はその話をするって言うんですよ。話をするって言うからね。で、ちゃんと原稿にも書いたんですよ、その話が。ふわーって。で、その話をしたときに、で、僕はまあなるべく冷静に話したつもりなんですけど、面白いのがそのバットさんが、僕の真似がすっごい上手なんですよ。怒ってる真似、英語で話してるんですよ。英語で話してるんだけど、めっちゃ似てるんですよ、私の話し方に。それで、大爆笑だったんです。で、それで終わり。ものすごい深刻な話なのにはずだったのに、で、そこではなんかそのへつらってるとか、そういうふうにさっき話したね、そのはつらい、それを話すために彼は取り上げたんですけども、すごく深刻な話だったのに、僕はもうからかわれた、ジョーク言われたっていう状態で、まあ、笑いの谷になった状態で過ぎ去っていったんです。で、その時に僕は感動したんですね。彼は、僕は彼の警察官じゃないって、神様の国だよって、僕がそれに憤っていてどうするんだって、みんなもそれは分かっていたんです。僕たちがその彼を、その有名な牧師を追い出す必要がないんだって、神がなされるでしょうって、全部これ神様がしていることでしょうって、神様なのになんで私たちがする必要があるんですかって。笑い飛ばすというのはものすごく霊的なんですよ。とても霊的なんですよ。軽く流すっていうのは霊的なんですよ。私たちがやってる義は神にあるんです。私たちにはないんです。これを学びました。ヤコブ書の1章の20節と21節がとても大事な言葉ですね。 James 1:20-21、 人の怒りは神の義を実現するものではありません。ですから、すべてのあふれる汚れや悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。私は教会の中で、まあ、皆さんに何度か話しています。正しいって正しくないんですよ。これが正しいって正しくないんですよ。正義の側に作って正しくないことが多いです。正義の側について他の人の非を明らかにするってとっても簡単なんです。自分を変える必要は全然ないから。で、あと自分の心の中探られないんです。 怒ってればいいんだから、ふわって、あの人悪い、こうやって、何も変わってない自分は。心が探られる必要もない。隠れた不純の思いが埋没していきます。取りなすのって難しいんです、その人のために。ものすごい時間がかかります。その人が一体なんでそうなってしまったのかな、一体何が問題だったのかな、その人がキリストにまた戻ってくる、立ち返るにはどうすればいいのかな、そしたらイエス様がどうされたのかなって必死に探さなきゃいけない、福音書から。そして本当にエネルギーと神経といろんなものを使っていく。で祈っていくんですよ。でその中で自分が探られていく。あ、俺も似たようなとこあるわって。全く同じことやってるわって。自分を変えていかなきゃいけなくなっちゃうんです。人の怒りはとかく独善的になっていく。神の義を達成しない。義というのが神にあるわけなんです。誠の正義というのが今話したようにどこにあるか。その正義を愛を持って人々に仕えていくときに初めて正義が生かされていくんです。パウロが言いました。あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで愛を持って互いに仕えなさい。素晴らしいですね。愛を持って仕えていくときにその義を用いていく。ですから怒りについて学びました。エリフを通して私たちは積極面を見ることができます。あ、いいんだこのままで、これはいけないんですよね。神様から与えられた怒りがあり、正義感があり、そして情熱があるんです。これを用いて神様にいただくようになっていくと、勤勉で怠らず霊に燃え主に使いなさいという言葉があるように燃えていく。そしてそれと同時に自分が恵みによって救い出された罪人だというこの感動を持って人々に愛を持って仕えていく。義は神にあって自分にはない、このバランスの中に生きたいですよね。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたがこのようにして、なんて言うんでしょうか、主を私たちに与えてくださっている、御霊を感謝します。御霊は愛であって、喜びであって、平安であって、親切であって、善意であって、自制であります。その御霊の実が私たちに結ばれていきますように。どうか私たちを今聖霊で満たしてください。信仰を持ってこの聖霊を受け入れることができますように。そして御霊に導かれ、この実を結ばせていくことができますように。恵みの中に生き、そして情熱を持って進んでいくことができますように、よろしくお願いいたします。この1週間もあなたがこの御霊に満たされた、その情熱を持ったクリスチャンとして、まだイエス様を知らない人たちの前で証を立てることができますよう、どうぞあなたの豊かな祝福を望ませてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。